早乗り
ふきこの
ポジティブな時間。
あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。
こんにちは、狙った話は逃さないピース&ピースのハヤトです。
こんにちは、ハッタリのピース&ピースのりちゃんです。
こんにちは、和歌山天然記念人風神こと岩崎ふき子です。毎週火曜日のこの時間は、介護職員そして介護 YouTuber として活躍中の早乗りと私岩崎ふき子がラジオを聞いて元気になるような楽しい話題をポジティブな時間にしてお届けします。
駆け落ち行ってきましたよ。
あ、どう、聞いてる、
聞いとるわ。で、全部聞いてますよ、最後まで、最後まで。
い
やいや、最後まで聞いてないやろ、全部聞いてますよ。一時一句のおばさんと聞いてますから。
マジで、あ、最後のそれ言ってたも聞いてるんや。
聞いてます、いやいや、聞いてますって僕。
マジっすか。いや、なほんまに全くのりちゃんとその話やってなかった、今日は全部振っちゃろうと思ったんやけど、
全部もう
冒頭で自分で言いよった聞いてるんよ。
いやいや、もうただね、ほんま、もうあれですね、やっぱり戻されましたね。
何戻される、
駆け落ち行ってもその話でな。
ねえ、でもやっぱのりちゃんがそばにいてくれると安心するし、うん、なんか私も仕切らなくていいんだと思ったらすごい伸び伸びしていられます。
誰が伸び伸びだやねん
言ってない言ってない、
そんな似てる言われたことないわ
いなくてもよかったかな、
ね、なんでやねんいやでも、うん、聞きながらいてなくてよかったっていうのがやっぱり死生観の話やね、ついていけやんかったっすわ。
そうっすか、まあ、はい、のりちゃんがおったらまた違う
なったんすかね、うん、なんか聞いてて、あ、うん、そういう考えあるんやとか、あ、僕もそうやなとか、同意見はあるんですけど。
ほんまかい。
あ、はい、同意見もう結構
僕と風神のあの話に同意見があるの、
はい、ハヤトさんよりやったっすね
おお、はい、僕よりっていうか、そうか、あんま分かれてる話ではないけどな。
結構僕もまあ、いや、その話だと深く喋りや
るので全部中途半端で終わるない
や、なんですけど、ただもう一周でコリゴリですね、やっぱりもう聞いてる辛さ
辛いんですか。
辛いです、自分いてない。でもなんか、うわー、ちょっとおもろいこと喋ってるやんとか、こう。
あ、そうか。
え、おもろいこと喋ってるやんは悔しさですか。
めちゃめちゃ悔しいですよ。
めちゃくちゃ悔しいんだ。
僕ね、でもそのスタッフにもね、言われた、放送の時、今日はめっちゃ面白かった。
いやいやいや、ちょっと待って、そう言わんといてください
びっくりした、ほんまに。
それ言われた
ら、まあ、面白いっていうか、話が普通に面白かったって言って。
やっぱ死生観の話は聞き入りましたよね。
そうそう、うん、みんなね、興味ある人がピース特に多いんで、
あれぶっちゃけた話、うん、結構オーバーしてたんですか。オーバーというか、
めっちゃオーバーしてました。
やっぱり長かったんですね。
ふうちめっちゃ喋るから
喋ってましたよね。
そう、切れへんのかいって
終わったかと思ったらね、あ、もうちょっとって。でも
そうそれ何回があったから、うん、
さっきもね、僕スタジオ入ったら、はい、入る前にトイレのとこ、はい、うん、から半身だけ出てって、はい、こっち見てたんですよ、しんどい顔して、はい、風神、
風神かい。いやいや、この間の話からやったら風神ちゃうやん今子供の頃よう見てたいう、
ね、亡くなった人が見えるっていう話、はやてさんしてましたからね、はいはい、誰かと思えば。
びっくりした、自動販売機でコーヒー買って横見たら風神半身だけ出てて、
いや怖いけど、
めっちゃ怖かったもん、ビクってなって。
まあでもね、うん、もう復帰っていうのもあれやけど、別に休んでるつもりはないんですけど。
めっちゃ休んでましたよ休んだ気でいててほしいです
ね、まあ、今日は一緒に参加させていただきながら、どんだけ僕がこの2人についていけるかというのをね、楽しみに聞いていただけたらと思いますので、今週も行ってみましょう。こんなやつですか
1週間のブランクが
この番組は介護相談センターピース&ピース、畑中歯科クリニック、ハート整骨院鍼灸院ほか各社の提供でお送りします。
ピース&ピースは皆様の生活を支える介護の会社です。今だからこそ一丸となって助け合っていきましょう。073-499-5508 499-5508ピース&ピースはあなたの笑顔を応援しています。
歯やお口のことで気になることはありませんか。輝ける未来のためにあなたの歯やお口の健康をサポートしたい。定期的なチェックと普段からのお手入れも大切に。岩出市清水医療法人商栄会畑中歯科クリニックです。
困った時は 虎を呼べ。ふっこリハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も受けたまわります。ふっこリハビリテーション病院です。
ちょっといいですか。このコーナーでは早乗りふきこの3人がラジオお聞きのあなたにちょっといいですかとお伝えしたいポジティブな話題を週替わりでご紹介します。ということで今週はいよいよあれですね、えーとこ祭りについて詳しく聞ける回ですね、
はい、そうね、もう9月20日まだ興奮は冷めやってないって感じですけどね、はい、まあ、やっぱりなんでか言うとまだ良かったよっていう声が合う方合う方に言われるし
止まらないんで、はい、本当にもう、
まずはね、9月24日に和歌山城公園の、はい、砂の丸広場で、
そうっす、
ね、あのクリスタルウェーブとしてお二人、はい、初の試みでお祭りをしたところ、およそ1万人の来場者数ということで、はいはい、そう、すごかったですね、
うん、すごかったですよ、まあ、人の丸広場やったから言うだけど、
うん、
ね、人の丸広場、
人だらけ、
人しか見えやんかった、ほんまに
すごい光景でしたよね。
いやもう光景はすごかったんですけど、うん、早さんとずっと言うてたんですけど、うん、お菓子巻きの時はほんまに心配やったと、
あれは怖かったですね。
もうだ上やぐらからとんぺいさんと僕と早田さんで、まあ上やぐらの上上がってて、うん、で下見たらほんまにほんま砂っていうかもう人やから、うん、
人
いやなんかもう
異様な
重なってましたもん
ね。そうでね、結構もう土星も聞こえるんですよ、
ええ、
もうブワーって自分の子に怒ってる声とかもうわーって、もう大人がすごいです。なんせか大人がもう言うこと聞けへんしね、
はい、
後ろ下がってって言っても子供は下がるのに大人が下がれへん、
だから下がれないんですよね結局。
そうそう ね,
ね、いやだからもうそんだけ、まあ、必死は必死やったとは思うんですけど、うん、ただまあね、あんだけ来てくれてるっていうことはすごい嬉しい光景やし、いや、
うん、嬉しい悩みでしたね。あれも急遽ルールとかも変えたりして分けたりしたんですよ、うん、
ねえ、ルールが難しくって、うん、例えばあの全員で予定していたけど、はい、年齢別に分けたりとか学年別に分けたりとかあるんですけど、
はい、子供と大人で分けたんですよ。
あ、そう、なるほど。そう
で一応まあ前後とかにも大人立って、うん、まあ、ロープでしっかりと囲いをやって、
うん、
やったね。それでもね、もう全然人多いから、ね、後ろもう半分以上に後ろに届かないんですよ、もう
多すぎてね。
そう、後ろ届くかとか
元球児でも届かな い,
いや
全然もう投げようとしたらとんぺいさんとのりちゃん邪魔で全然届かん
もう 100m 先まで行ってるからね、ずっとぐわーって
でも楽しいでしょう、表現悪いかもしれないですけど恋の餌やりとか楽しいじゃないですか、
ね、表現悪すぎやな
口悪いっすね。
びっくりしたもん。
結構毒を吐きますそれはよう言わんわ。
みんなね、こう
ええとこ祭りに来ていただいてるお客様方にそんな
ちょうだいちょう
だいっていう感じで、
そこもそこでいっぱい集まっていただきましたけど、でも他やることやることが全て当たるという、まあもちろんとんべいさんの、うん、もう曲名言うてもいいですよね、終わってますから。
真夏の果
実とか最高ですからね。
サザンの真夏の果実めっちゃ良かったですよね、う
ん、めちゃくちゃ良かったっすね。なんか涼しなったっすよね、
うん、
なんか、なんか常夏みたいな雰囲気になったんですよね、これで。
でものりちゃんその頃死んでたやん。
ちょっと待ってください。
目充血してビール飲みすぎで
いやいや、こらこらこらこらいや
ちょうどそのぐらいから、のりちゃんがダウンしだして、
うん、
まあ、僕のりちゃんにはビールも買って、まあ、いっぱい飲もうよって乾杯して、
もう、ね、あそこまで最高、
あそこまで、まあ、いっぱいまでやったかな。
そこ最高やったっすね。
でも次からもうお客さんが、のりちゃんまあいっぱい飲みよう
雰囲気がね、
雰囲気がで、まあ、のりちゃんもまあ断るけど、飲まな私帰れへん
のいやいや聞いてました、そうそうそうそう
えへへってこうまた飲んで、のりちゃんやってでもそっからもう目中受けさせて、もうグラグラでも。
でも楽しかったですよ。あの、まあ、ほんまないから普段そんなやってね。
ないない。
飲みながらなかなか司会することってないじゃないですか。
確かに。
いや、あれはいい光景でした。あのね、新聞記者の人とかも、あれ、それが良かったって。アルコールをみんなで飲んで、あの光景がこう昔に戻ったみたいで、一致団結して楽しかったって。
まあ、ただ僕はもう飲まんす。
飲まん方がいいっすね。
司会の時はもう飲まんって心に決めました、
う
ん
そう知ってますよ、なんかお客さん入れてくれたビールちょっとして、うん、のりちゃんの方行ったら なんかね全部こぼれてて なくなってたからこぼしたよ。
いやいや、ちょっと待ってください。ちょっと人聞き悪いわ。
こぼれてたやん。
人聞き悪いよ。なんで、いやいやいや、ちょっと待ってください。
ガラガラガラってやってもう言わんかったけど、わ、これこぼして飲まんようにしたなと思って。
ちゃうの。そうだね。じゃあもうフラフラやから、あーって言うたらポンって当たってこぼれてもたらしゃあない。そんな。
まあ、それくらいのりちゃん人気者で飲ませたい、そうそうそうそう、飲ませたいと皆さん寄ってきたん、寄ってきてくれたんですね。
そういうこと
うちの子たちはね、うん、あのなんか、ミッフィーちゃんのキーホルダー、多分あのお菓子巻きの時に投げてくれたんですけどね。
ありましたありました。
お菓子とかティッシュとか、うん、あのもらってきて、そのミッフィーちゃんのキーホルダー嬉しいって言って、幼稚園のカバンに今つけていってます。
嬉しいや
ん、嬉しい。ええー、とこ祭りの思い出やん、ね、こういうのが嬉しいですね。
ねえ、まあ、でもほんま、まあお菓子巻きのもそれも当たって、丸バツクイズもめちゃくちゃ盛り上がったし、まあ全て、まあとん兵衛さん歌もそうやし、まあ全てにおいてなんか大成功やったなって思うっすね。
ほんま大成功。
でもこの、まあ当初ね、選手聞きましたが、4000人の予定だったのが1万、およそ1万人ということですが、その成功の秘訣、鍵はどんなところにあったんですか？
まあ、早さんが思い切ったとこちゃいます。もうやるって言って2人で、まあそんな砂の丸広場聞きに行って、まあどうするって正直迷ってたんですよね、はいはいはい、最初、うん、もうやろうかやらなしゃあないなってさ、結構軽い感じやったけど、でもその決意したっていうのがもう、ね、だって2ヶ月そこらでやると思わんでしょ、ね、普通
思わんですよね、あれは。
それ余計言うよ、余計4000人無理やって言われるっすよ、2ヶ月ちょっとで。
そうそうそう、もうほんま甘く見てるなお前らみたいな、
いや それを先週放送で言うてくれはってて、僕も、ああもうそのもっと言うてくれもっと言うてくれって思いながらいや、僕も実際やっぱりチラシとか配らせてもらって、実際やっぱり早さんに言われへん以上にめっちゃ言われたんで、結構、
あ、ね、
むちゃくちゃ言われて、
周りの人から無理だって。
新しいことをするときって絶対言われるので、うん、僕ら次のイベントも考えてて、それを僕まあだんだんもう言っていってるんですよ。もう今猛反対ですからね。
また
そうそうそうそう、やっぱりそうなんですよ。いや、新しいことやり始めるときって、うん、絶対そうなるんですよ、
はい、いや、まあでもほんま今回思ったのはほんま、やってみな分からんってこっちよ、
こっちよ
いやほんまにじゃあほんま普通ビビるっすけど、なんか、ビビらんからええなって思いますね。僕結構そんなもう今まで妄想いっぱいこんなイベントやりたいなとかいっぱいあったけど、結局自分では実現もできやんかったし、それをもうどんどん引っ張ってくれはるから、
早瀬さんが、
そういう感覚あったんですね。
あ、そうありますあります。もうだからもうそうやったらもう引っ張っていく引っ張っていってくれるから、だから僕は僕のできることをやったらええかなっていう感じで。
早瀬さんもね、のりちゃんという名刺会社がそばにいるから、はいはいはい、ね、やりたいことも実現しやすいですよね。
そうそう、まあ、ある意味もうこの方はもうほっといたらええんでね。
ほう、濃いよ濃い。餌だけ当ててたらいいよ。
そうそう、ほいほいもう動いてくれて。
すごいね、あの母が言うには、ええ、あのとっても配慮のある司会だったって、終わってからもうなんかこう。
いつもやぞ、知らんのちゃうか。純子
純子、
そうです。まあまあまあ、そんなもあれ、はい、お客さんが楽しんだら一番です。
いや本当にね、それが一番です、ね、
でスタッフも早さんも言うてくれてましたけど、あんだけ手伝ってくれてって言うてましたけど、スタッフも全員ね、楽しんで手伝ってくれはるから、あの雰囲気作れてるんちゃうかなって、まあまあまあ、いろんな企画もね、これからもやっていきたいと思いますので、
はい、ということで、今週は永徳祭りについてのちょっといいですかのコーナーでした。
はい、
あなたの笑顔が見たいから、
早乗り
吹子の
ポジティブな時間。
今週のポジ感情報。
このコーナーではポジティブな時間、略してポジ感から、街の話題などおすすめ情報をご紹介します。ということで、今週はゲストにお越しいただいております、はい、現在開催中の鹿児島国体グレコローマンスタイル 55kg 級優勝者の森下大輔くんです。
やったー、優勝者、
優勝者です。普段は和歌山北高校の3年生、
なんかね、あの、はい、2階級を2連覇してるんですよね。
そうね、去年の
去年は1個下の階級の51キロ級で優勝して、今年は1個階級上げて55キロ級で優勝した。
すごいな。僕レスリングのその年代、なんか柔道とかって結構高校生とか大学生とかって、まあ イメージあるんですけど、水泳とかも結構若かって活躍するじゃないですか、中学生とか高校生、うん、レスリングでどうなんですか、その大人と高校生の違いと結構試合したりするんですか、レスリングは。
まあ、でも高校生は全日本大会は、うん、権利を得るためにはその全国で1位になったら、うん、はい、権利を得れるみたいな感じだから高校生は少ないですね、出れるのは全日本とか。
あ、なるほど。もうオリンピックの例えばその予選というかそんなにも出れたりはするんですか。
まあでも僕は今55キロ級で、うん、オリンピック階級と非階級があってレスリングは、
はいはい、
で55キロ級は非階級で、もう一個上の60キロ級がオリンピック階級で、う
ん、なるほど、減ったもんな。
はい、
あ、枠が、
そう、昔と比べたらだいぶ、
あ、そうなんですか、
一時期ね、なくなるかみたいな話になったんやけど、でも、まあ、結局はね、あって、やっぱり日本もいっぱいメダルも取ってくれるから、
はいはいはい、
でレスリングはもう絶対、まあ、お家芸だし、ね、うんうん、男子の強い、これっていうイメージの人いてないですよ、うん、女性って言ったら伊調馨とか吉田沙保里出てくるじゃないですか。
まあ僕山本キットとか出てきますけどね。
ああ、昔ね、
うん、
まあやって、まあで最近、まあ和歌山で湯本さんとかありますけど、でも、うん、そっからそんなに男性のレスリングってそんなにイメージ的にはやっぱ女性の方が強いんで、
う
ん、
いやだからもう次からもう森下君がそうなんその役目になってもらって。
森下大輔くん、
大輔くん、私がね、まあ、どうして大輔くんをお連れしたかというと、うんうん、私がまあ5年前夫と結婚する際に、うん、夫家族とで大輔くん家族がまあもう小さい頃からの家族ぐるみのお付き合いで、ちなみに夫が初めて参列した結婚式が大輔くんのパパとママの結婚式っていうぐらい、夫が小学生ぐらいの時に参列した結婚式でね、だからまあそれぐらい長いお付き合いがあって、私ももう5年前大輔くんに会ったんですけど、まだまだ私より身長ちっちゃくって可愛い可愛い男の子だったのが、もうこの5年でぐんぐんと大きくなって、すごい町から強いでしょ。
いやそりゃそうでしょ、
うん、
レスリングの負けやんと思ってますよ、絶対隼人さんは絶対負けやんもで、
鍛えてますからね。
いやレスリング勝負しよう
か一回ちょっと組んでほしいです、
ぐるんぐるんされるで絶対
あ、じゃあ今お母さんの話出たけど、はい、お母さん松坂大輔のファンとかじゃない、そんなことない。そっから大輔ってつける子多かったんですよ。
あの荒木大輔さんね。
あ、そうですね。
あれで松
坂大輔つけて、
うんうん。
あれですね。僕は海猿の千崎大輔の役をやっていた伊藤
秀明
さんが僕と誕生日一緒で、それで
大輔で
した。マジで？
あ、でもやっぱりそう誰かの影響なんですね。
お母さんが惚れた旦那さんは、まあ、お父さんは伊藤秀明さんにそっくりやってこと
私知ってますけど、河合我門さんに似てますね、すごいイケメンです。
なるほど、
で、お父さんもちなみにレスリングの指導者なんですよ。
あ、そうなんです
ね。実際にね、お父さんからレスリングを指導、そうそう、今も受けている状態なのかな。
なんか山本キッドみたいですね、
うん、お父さんから指導を受けて。
山本キッドもね、あれそうですから ね、
うん、
ね、レスリングって結構中学校からいきなり強くなるとか、まあ、よう言うんですけど、ね、スポーツ歴とか
僕はちっちゃい頃からやっていたんですけど、うん、小学校の頃はずっと野球をしていて、
うん、
で本格的に始めたのは中学校からで、
あ、4年ぐらいで全国優勝やってるってこと。
その4年で何があったんですか。
あ、でも
お父さんにバシバシ行かれたんですか
中学生の時は全然強くなくて、
うん、
中学2年生の時はあの和歌山大会とかで女の子とやって骨折したり、
うん、
したり、
かわいい
まだ全然体ができてなくて。
え、でも中2でそれでしょ。え、でいつから。中3から。
で中3の時にちょうどコロナの時で、
うんうん、
その時に OB の人らがトレーニングやったり教えてもらって、そこで体ができて、
うんうん、もうそっから、
はい、で初めての高校生の全国大会があって、
うん、
そこでグレコローマンの全国大会で3位になって。
初めてで3位になった、
はい、そこで自信つけたみたいな。
なるほど、もうゾーン入ったん
すか。ゾーン入ったな。
もう勝ち方分かったんじゃない
ですか。勝ち方分かった。だから1個の成功で人ってめっちゃ変わりますから。こんなでも変わった人って初めて見ました。
全国優勝まで行くぐらいやから、
すごい
っ
すね。
僕ちょっと当ててるんですか。得意技、
はいはい、
得意技多分ね、うん、あのタックルでこう右足掴む得意やと思うんです。
どうですか大輔君。
僕タックル入らないっすね。
ええー、
そうなんです。
そんなあるんですか。
あ、まあ、でもフリースタイルとグレコローマンスタイルがあって、うん、フリースタイルは全身なんですけど、僕が得意としているグレコローマンスタイルは上半身のやつなので、
なるほど、こう組み合って
タックルとかじゃなく、なんか投げたりやったり、はいはいはい、そう
そう、なるほど、
すごいな。いや僕でも親戚とかもレスリングやってるんで、うん、いやちょっとこの時教えてもらいたいな、
うん、あでも僕ちょっと大輔君に言うときますわ、はい、ハンカチ持ってないんちゃう今日は。
あ、持ってないです
。あかんで。
え、何何？
いや、ハンカチ持ってなかったら失格ですよ、レスリングは。
え、そうなんですか？
あ、なんか
試合中に。
なんでなんで？
なんでなんですか？
いや、なんかルールとしてあるっすね。多分、試合中に鼻血とか出たら吹いたりするのもあるんですけど。
そんなん誰か持ってるハンカチでいいんじゃん。
いや、自分が持っとかなあかん。
そんな
試合中ね。
監督持っといたらええやん。
いや、本日だから、あの、衣装というか着てるじゃないですか、うん、ユニフォームのどっかに、うん、絶対入れてるよね、ハンカチ。
ね、ポッケとかついてないようなピタピタのやつですよ ね。
だいたいこの胸のところに入れてるっすね。
マジ
っ
すか、それ世界基準のルールで。
はい、
だオリンピックでもちょっと一回見てください。
めっちゃ見たいです。
ハンカチはなんか指定のものとかなの、何でもいいの？
いや、白やったらいいと思います。
オリンピックに持っていくハンカチプレゼントしたい。
あ、めっちゃいいな。
ちょっとその大輔くんに強くなる秘訣教えてもらいたいんですけど。
強くなる秘訣、まあ、どうですか。僕はなんか真似するのが得意で、何でも真似。
大事ですね。
だから動画とかでいろいろ海外の選手であったり研究して、それを真似してから徐々に自分の技に変えていくって感じですね。
それ真似できるんってすごいですけどね。
それでやっぱりお父さんとかお母さんに言ってもらったんですか、こう真似しろよとか。
いや、まあでも動画とかは結構好きで、
あ、やっぱ
自分で海外の選手とかの動画よく見るっすね。
いや、もう安心ですね、もう親からしたら。
でもそれを見てちゃんと自分のものにしていけるっていうのはすごいですけど、
ね、まあもうね、もセンスもすごいですね。
分からんかったらもうお父さんに聞いて、うん、お父さんがレスリングの先生していて、
なんか一回お父さんの誕生日に優勝した時もあったんですよね。
あ、いや、父の日に去年のアンダー17のアジア大会で3位になったんです、
うん、あ、父の日に
最高のプレゼント。
アジア大会で3位になってる、まあ、海外でも試合するようになってきて、でやっぱりもちろんオリンピック目標あると思うんですけど、なんか目指してる選手、このレスリングの選手みたいになりたいとかってあるんですか。
まあ、海外の選手でいうと、まあ、イランのゲライっていう選手がいてて、僕の得意としてる俵返しっていうのがあって、その技をめちゃくちゃその選手が上手くてずっと真似しています。
俵返しって、
いや、俺も簡易屋の俵バーグしか出てけ
ない。なんで全然ちゃうやろ、
立ったまま投げるみたいな感じ。
なるほどなるほど。
すごい強い面のね、大輔くんの話でしたが、うん、我が家に来てくれたらもうすっごく可愛くって、例えば選手だったら一緒に、
そんなめっちゃ会ってんの。
まあ、ちょこちょこね、あの忙しいんでもうなかなか会ってくれないんですけど、まあ、この前あのお祝いしようって言って、あの我が家に呼んだ時はもうお腹いっぱいバーベキューを食べて我が家のソファーで寝ちゃってたりとか、なんか勝手にテレビつけてあれ K-POP 見てるの、
K-POP
とか好きで、
あ、高校らしいですね。
もうそのギャップがたまんないんですよ。
女子にはたまれへん、
そう、強いのに
計算してるやろ、モテるために。
いや、でも聞きたいですね、その試合前とかリラックスする時、例えば音楽聴いたりして。
あ、そうですね、ヘッドホンで音楽聴いて。
あ、やっぱ聴いてるんです
K-POP
K-POP であったり、僕が一番好きな歌手はミレイっていう歌手がいてて、そのミレイの曲を聴いたり
して、まあ、ここっていう試合の前は大体聴く感じ、は
い、すごいな。
もう勝負飯とか聴いてもいいか。
勝負飯
勝負飯です。
なんかこう、なんかこう大会の前とか大きい大会の前はこれを食べたいとかあるんです。
いや、でも大体減量があるんで。
あ、そうか、
そに、あ、そうか、レスリーも減量あるんですね、
はい、あの当日計量なんで、そんなに食えないですね。
どうですか、レスリング柔らかさ、体幹が一番必要なんですかね。
うん、でも僕が多分人より優れてるのは引く力ですね。
背筋やん。
背筋ですね。
うわ、
や、あのタオルでこう、このよう、アニマル浜口さんずっとやってましたよ、こうやって。
やってました。
こうやってね、タオルの引っ張り合い、こうやって
あ、でもチューブとかでね、あ、やったりする
とか。あ、やっぱやるん
すか。練習とかでは。
へえ。
もう地道に、ほんま 地道な練習多いもんね、レスリング、はい、
なんか質問止まらんのやけど。
どんどん聞きたいっすよね。
いや、ほんまどんどん出てくるやん。
またね、オリンピックに行く前にぜひね、
いや、ぜひぜひ
何度も来てもらえたら。
絶対来てくれへんやろ。もう約束しとかなあかん
で。立てば立つほど上に行ってしまうから。だから僕らも上がっていかんと。
そう
です
ね、
無理ですわ。
インタビューさせてもらえるぐらい
ね、させてもらえるぐらいにならんと。
うん、
あ、でも普通に、ね、よう来るんやったら、
あ、そこで収録させてもらって、はい、屋上バーベキューしながら収録もできますよ。
そうです、
ね。え、じゃあ最後に森下大輔くんに今後の目標、
そうですね、
聞いてみましょうか。
はい、
高校生の中で僕は夏の全国グレコローマン選手権大会で負けてしまって、で3位で北高のシングレットって着るやつなんですけど、その着るやつはこの国体で優勝しないと全日本の権利がないので最後になってしまうのでやったんで、国体で絶対優勝しやないといけなくて、で優勝できたので全日本の権利がもらえたので12月の全日本で、
うわー楽しみ、
やば、
優勝を目指して頑張るのと、その後はまずオリンピック、
うん、
将来的な
1
個階級上げてオリンピック階級でオリンピック出て、あの湯本慎一健一選手だったり太田拓也選手だったりを超えて金メダル目指していきたいです、
うん、まずは12月、
はい、
絶対優勝してもらって、
はい、身近な目標ではそうですね、
日本一、
楽しみ、
ほんまもんや、
ほんまもんや、
私たちも負けてられませんね。
はい、
はい、
教えてよ、そんな今までだって知り合いとか一切言うてくれたことなかったから。
もっと教えてよ、
ね、
またね、大輔くん忙しいと思うけど気軽に遊びに来てください。
はい、
ということで本日はレスリングの森下大輔くんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お邪魔しました。
創業61年、実績と信頼の西原塗装工業。塗装、防水はもとより、足場工事、リフォーム全般など何でもお任せください。地元密着、町のペンキ屋さん。アフターサービスも丁寧でバッチリ。西原塗装工業。
いたたたたた、この痛み、なんとかならないの？
その痛み、ハート整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。和歌山市新城ハート整骨院鍼灸院。
さあ、エンディングになりましたけども、
大輔くん可愛かったですね。
いや、もうね、早さん食べそうやった。かぶりつくんかな思った、ほんまに
大輔くんのこと。
ねえ、ほんま、もうそれぐらいね、なんか、なんかね、人もいいし、
人もいいし、なんか
ねえ、
ねえ、うん、いいですわ。
応援したい、ほんまに、まあ、12月絶対応援しましょう。みんな、
そうですね、もう本当に応援して、はい、親代わりで見ていきましょう。
宛先、
はい、大輔くんへの応援メッセージなどもお待ちしております。メールはすべて小文字で info@wbs.co.jp、ファックスは 073-428-1414 番です。はがき封書は郵便番号 640-8577、 和歌山放送早野吹子のポジティブな時間までお寄せください。
はい、まあ、我々もオリンピック目指して頑張っていきましょう。
はい、
ということで、ここまでのお相手は岩崎吹子と
介護 YouTuber ピース&ピースの隼人と
のりちゃんがお送りしました。来週もまたまた3人で
ポジポジ。
この番組は西原塗装工業、復興リハビリテーション病院ほか各社の提供でお送りしました。